るの。
第9回ゴンゾラジオが始まりました。私おっさんです。
ドジョウです。
あなたのお耳の恋人スミアです。
ですね、もう今回で9回目、で我々3人はですね、3週目と、いうことになりました。それでですね、まあ聞いてらっしゃる方、まあ数少ないと思いますけれどもですね、本当にありがとうございます。でとはいえですね、我々の会のカウント数がですね、まあ、低いんじゃないかっていう報告を受けてるんですけども、まあ、これは我々の会がつまらないっていうことじゃなくてですね、前回がつまらないんで皆さんが聞く気をなくすと、まあ、そういうことじゃないかなと思うんですがね。
どうですかね。ですよね。我々の会って非常に面白い気がするんですよね。
ですよね。だから日本で評価が低くても例えばですよ、海外で火がついてそれが日本にフィードバックするっていう、そういうことも、まあ、近い将来起こるかもしれないですよね。
え
じゃないよ。日本のポップカルチャーはね、文化の壁をね超えるんだよ。
いやいや、でも日本のトークでしょ、日本語でしょ。
いやいや、そういうね固定観念はね捨て去るべきね。言語の壁さえもね超えるんですよ、素晴らしいものは。で必ずや将来ですね、ウェンブリーアリーナ単独トークライブ全米ツアーが実現しますよ。で、凱旋ライブは東京ドームと。
ベビーメタルじゃん。
あ、つまりメタルといえばですね、土壌君確かメタル大好きでね、
メタルに関してはもう人生ですよ。これね、一つ皆さんに言いたいんですけど、メタルって騒がしいとかっていうなんか歌詞もね、うんうんうん、悪魔だなんだとか言ってますけど、メタルをきちんと聴いてほしいんですよ。
きちんと。
あの中にはジャズ要素もあればクラシック要素もあって、実は弾いてることも歌ってる方もすっごい難易度が高いって。
そうなの。
その中でですね、先日大ショックな出来事が起きました。
あ、はいはいはい、あれですね。
なになに。
私のですね、もう一押しのバンドメガレス、
はい、
しかもそのメガレスっていうのはわりかし大佐っていう、まあ、リーダーデイブ・ムスティン大佐がですね、まあコロコロコロコロメンバー交代するんですよ。その中でもラスト・イン・ピース名盤ですよ。ホリー・ワーズとか入ってる名盤のですね、バンドメンバードアムのニック・メンザがお亡くなりになりまして。
そうですよね、ニュースになってましたね。
大変ショックでした、ね。その中にはムスティーンも悲しんでおられ、マーティ・フリードマンも応えておりました。
そうだね、マーティーンもそうだもんね、マーティ・フリードマンね。
そう、はい、皆さんじゃあ日本語がうまい外国人だと思いますが、実はすっごいうまいギタリストですからね。
なるほど。
そうです。あともう一つビッグニュースが、
はいはい、
オジー・オズボン夫妻が離婚します。
ねえ、オジー・オズボン夫妻ね、あれもう本当にヘビメタ界の歌子圭介って言われてたもんね。
そうです。
古いか、わかんないか。
わかんないですね。
じゃあまあヘビメタ界の、長戸博之、南田陽子、それも古いか。
古いですね。
本当 ね、はい、夫妻はすごいお話がありまして、うん、昔おじい家のところで強盗が起きたのって覚えてます。
うん、はいはいはいはい。
あの話でおじいが強盗をやっつけたっていう、どういう経緯かっていう話が出た時に、まず強盗が取ったものはシャロン・オズボーンの宝石だった、でもうすでに強盗は外に出てたらしいんです。でおじいは宝石が盗まれたっていう時点でシャロンに怒られるっていうので2階から飛び降りてまで追いかけた。
すごいね、そんだけ ね奥さん思いだったのね。
奥さん思いなんですかね、
わかんないけど怖いのかな。 離婚っていうのはね、ちょっと驚いた、ね、
だって毎回毎回新婦出すごとに勝手になんか契約されてるって、うん、おじいが文句
言って、奥さんがねマネジメントやってるからね、なるほど。まあヘビメタね、それ誰か楽器やったりするの？
あ、これベース上手くなりたいんですよね。どうすればいいんですかね。
あのね、まずね、あのベースだと、ね、形から入んないとダメだね。あのベース人はまず口ひげ生やさないとダメ、口ひげ、ね、で、物静かにしてること。
ほうほう。
もう何たってね、あの冷静沈着なね、バンドの中の音楽参謀だからね。1日に30文字以上喋ったらベーシストじゃないから。
へえ、そういうもんなんすか。
そういうもんだ。でね、まあ、今の流行ってあの弦の数がね増えてるじゃない、ね。
ほうほう。
まあそもそもベースって4弦だったんだけども、このところは5弦ベースとか6弦ベースとかどんどんね弦の数がね増えてるんだよね。だまあそれにもね対応していかないとダメだよね。
確かにそういう傾向ありますよね。
うん、俺の予想じゃね最高88弦まで増えると思う。
は、88弦ベースですか。
そうでね、あの指じゃね、あの 両方の指だけじゃ対応しきれないんで、下に押すとこうハンマーでね自動的にね叩くっていう構造になると思うんだよね、
うんうん。
でしかもやっぱそれに対応するために椅子に座って、弾くのが一般的になると思うんだよね。で実際俺そういうモデル見たことあるんだよね。
それって一般的にピアノって言いませんか。
そうとも言うね。はいはい。
お後が弱すぎ
る。でね、まあ、あの僕はとにかくずっと本当楽器とかやってずっと今までこう過ごしてきたんだけども、あのでまあこうアニメの仕事やってるとね、まあ音楽とかねアフレコとか音に関わる仕事っていうのができるんで、これもすごく嬉しいんだけど、まあ君もあれ、あの音響制作とかそういうのやってるの？
ああ、この前アフターレコーディング行ったんですよ。
アフレコね。
アフターレコーディング。
アフレコじゃないの？
まあちょっと訳すとアクターになると思うんですけど、
うんうん、
アクター行ってきたんですよね、
うんうんうん。
まあ、久しぶりのアクターなんですけれども、
はい。
まあ、やっぱアクターって緊張するじゃないですか。まあアクター自体は何回もしてるんでそんなでもないんですけども、
うんうん、
まあ新しい場所、新しいスタッフとちょっとアクターしちゃうっていうのは緊張しちゃうかなと、
うん。
でまあいつも割と最近行ってるスタジオに行ったんですけれども、
うんうん、
まあ行き方は大丈夫で、うん、最初にまあ僕は挨拶するんですけれども、まあ、そこで一回緊張ほぐして、まあ、本番スタート、
うんうんうんうん。
で、まあ、最初はテストやってからまあ本番という、
う
ん
う
ん、
そうね、
まあ、いつも通りの流れで行ってくるんですけれども、まあ、今回、まあ、男性声優さん、男優さんが多くてですね、
はい、なんかそこの訳し方は
まあいいや、はいはい。
まあいつもはまあ女性声優さんが多い、うんうん、まあ女優さんが多い現場なんですけれども、
うんうん、
まあ、今回は男優さんたちが多く、
うん、
まあ結構楽しかった話なんですけれども、
うん、
まあやっぱアフレコアフター行く前にまあいろいろ妄想するわけですよ、こっちも素材を作るために。まあこんな役の時はこうやんのかなみたいな、この人の場合は早い方がいいのかなみたいな、そういう感じで、まあしこしこと一人素材を作るんですけども、まあ実際行ってみると違いますね、やっぱ。まあ役者同士のぶっかけ合い、もう掛け合いがすごくて、まあ自分の想像以上にもうぶっかけてんなっていう。
でも言葉もうちょっと
普通にできない。なんとなくちょっとなんか俺は
なんか別の想像が出てきちゃうんです。
どういうこと？アフターでアフター。アフターでしょ
？AFTER のアフター。
アフターですよ。まあそんな感じで、
はい、
まあ順調に進んでいくんですけども、
うん、
まあ今回、まあ女性声優さん、
うん、
まあ人数がちょっと少ない。まあ、メインヒロインの子が割とちょっと一箇所引っかかっちゃったところがあるんですけれども、まあ今まであんまりそういうことはなかったらしいと、まあ今回初めて ちょっとやっぱ、うんうんうん、男性声優さんに囲まれて、うん、まあ、ちょっと萎縮してんじゃないのかなみたいな感じだったんですけども、まあ、何度も何度もちょっと失敗して、うん、まあ、リテイクです、うんうん、でそこで初めて、まあ、画像を消して、まあ、行ってみるっていう、うん、もう行っちゃうんですよ、うん、で1回じゃなく何度も何度も行っちゃうっていう、なんかそういう場面ってあんまなかったんですけどね、まあでも楽しかったです、うん、で最近の、まあ、アクター早いんですよね、やっぱ、まあ、やっぱ役者さんのテクがすごいらしくて
何の話してるのかな、
なんか
アクターの話ですよ、
アフターですか、
アフターの、
はい、
まあ、テクがすごくて早く終わると、
ああなるほど、
なるほど、
はい、わかりました、
まあ充実したアフターライフです、
まあ、まあ、仕事に励んでください、これからも、
はい、これは声優の話だったってい
いんですか、ね、ああそうです、アフターレコーディング
でいいんですよね、
はい、アフターレコーディングの話ですよ、
はい、わ、はいはい、かりました、
はい、なんか腑に落ちない感じは、
まあ、腑に落ちないですね、まあまあいいです、はい、はいはい、まあそういうことでですね、まあこれがオンエアされるのってもう6月になってるのかな、
そうだね、
はい、でまあもうそろそろもう6月といえばもう本当まあ梅雨っていうのもありますけども、うん、まあ7月8月まあ夏ですね、皆さんがあのそろそろ夏休みにどっか行こうかなとか、まあそういうプランも立て始めてるんじゃないかなって思うんですけども、まあ、夏って言えばですね、やっぱり定番はですね、まあ、怖い話なんですけども、
はいはい、あるんですか、なん
かこれね、怖がるからね、みんなには言ってないんだけども、
はいはい、何ですか、
いや、この辺りもさ、その戦国時代はね、このスタジオのこの辺、いろいろあったと思うんだよね、
戦国時代、まさか
出るんだ、落ち武者の亡霊がね、我々のスタジオにね、出るんですよ。ね、ちょんまげしてね、あの顔色のね、悪いのがね、時々ね、スーッと出るんだよ、ここ。
その亡霊出るって。
あのね、特にね、火曜の朝とかね、結構出るね。
あれ？赤い車って止まってません？
外に？
はい、
そういえば止まってるね、うん、あの出るときは、うん、
なんか時々英語も喋ってません？
英語？
うん、
だね、
それ社長だから、
そうなの？
うちの会社の社長だから、そもそもあんな声のでかい俺いるか、
うんだ、そうなの？まあ、最近はね、あの落ち武者もね、オリンピック控えてね、英語喋れるようになってすごいなとか思ってたんだよね、あの頭に艶が突き刺さって、あの血の流れ方がクールジャパンみたいなさ
なわけあるかい、てか自分の社長の顔ぐらい覚えてください
よ、いや、すいません、はい、まあね、まあそういうことなんですけども、皆さんあれですかね、あのご家族と、そういえばあの皆さんのプライベートあんま知らないんですけど、ご、うん、家族と暮らしたりするんですか？
あ、もう僕は実家暮らしです、
ね、あ、実家暮らし、
そうです、あ、そうなの、そうです、
うん、君は、
あ、もう僕はもう一人で、
あ、一人で、
はい、一人しこしこです、
あ、一人しこしこね、
うん、さっきかなんかおかしくありません、
う
ん、
まあね、ちょっとね、まあ俺もね、あの実は言うとですね、まあ、まあちょっとぐらい、ちょっと前まではですね、家族で暮らしてたんですけども、20年近くね、まあ、ちょっといろいろ理由があってですね、まあ、ここ7、8年一人で暮らしてるんですけども、で、まあ、ちょっとね、一人暮らしもね、ちょっとね、寂しくてね、で、ペットでも飼おうかなって思ってるんですよ、猫とか。
いいね、今猫飼うの流行ってるしね、
うん、でもね、今ね、猫人気あるからね、種類によってはね、高いしね、可愛い子はやっぱ取り合いなんだよね、お客さんでね、
うん、だからね、アメリカンショートヘアのメス猫のところには毎日ペットショップの進行が通ってるらしいよ。
進行が、へえ。
もしもし、もしもし、 アメショウさん、金曜までに3匹産んでくれるって言ったじゃないですか。困ったな。
んなことやれたってね、生まれないものは生まれないんだよね、にゃん。
このままじゃスケジュール崩壊だから、スコティッシュホールドさんとかに振り直すかな。
もういらないでしょ、にゃん。だいたいね、あんたのところが当てがあったね、あのね、オスがね、ダメなんだ。あいつ全然コミュニケーション取れてないんだよね。あんなのがいるからね、あんたのところね、炎上すんだ、にゃん。
仕方ないな。じゃあ土日スタンバってますから、生まれたら必ずな、いつでもいいから電話くださいよ。すぐ取りに来ますから。
そんなこと言ってね、この間もね、月曜の夜まで取りに来なかったじゃん、にゃん。まあ、サバ読んでんだろう、にゃん。ってな会話がね、あの毎日交わされてるんですよ。
なわけあるかーい。
なんすかこの小芝居。
まあ大変なんです、ペット業界も我々と同じで、はい、本当にね、進行が大変な思いして、はい、それで本当に可愛いメス猫が生まれて、それを皆さんが楽しむと。
なるほど。
やっぱりエンターテインメントビジネスはここも同じですね。
そうですね、はい、まあ海の苦しみですよ。
はい、ということでですね、まあ、どうでしょうか、こうやってあの皆さんに、とお会いするの、お会いするのじゃないですね、皆様の、まあ、お耳を汚すのもですね、これで我々3人も3回目になりましたか、ですね、まあご感想とかご要望とかね、こんなことしたら面白くなるんじゃないかっていうような、そういうような、ね、ご意見をですね、またあの我々のツイッターとかですね、そういうものでいただければなと思っておりますんで、何卒よろしくお願いします。
そうですね、最近少ないですからね、作るような 技術が、
うん、まあ我々の責任じゃないですけどね。
そうですね、
前の回の、ね、人たちがつまんないから
ですかね。あと前の
前の回も、前の前の回もつまんないですよね。
僕たちだけですよね。
そうなんですよね、
面白い
な。はい、はいはい、ということで、皆さんどうもありがとうございました。次回はですね、第10回目、7月に、お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。